この朝は生ける神に仕えるものとするため、生ける神に仕えるものとするためという題で、御言葉を取り継がせていただきます。先週は私たちはこの神の御子であり大祭司であられるイエス様が新しい契約の仲介者であることを見ました。で、これはまた後で出てくるんですけれども、この今日の次のところに出てくるんですが、このイエス様が新しい契約のこの仲介者であるっていうことのこう説明的なものが今日の部分に当たると思うんですね。私たちは誰も自分の力で神様のおっしゃること、この命令をですね完全に守り行うことのできる人はいません。それゆえに、荒野で神様にですね、不従順であったイスラエルの民は、彼らは神の安息に入ることはなかったって見たわけなんですが、でもじゃあ私たちは彼らとは違うのかってこう言い切れるかっていうと、私たちも弱さがある、足りなさがあるという意味において、このすべての人がですね、聖書は神の前に罪あるもの、不従順なものとこう言うわけです。神様はその民の罪をあがなうためにその人々の代表として大祭司を立てました。で、彼が動物の血を携えてこの地上にある幕屋の聖所にこう入ることで、神様はですねこの民の罪を許された、民を受け入れられたわけですね。がしかしその初めの契約に基づくこのあがない、動物の血による贖い、祭司の制度というものは、民の罪の現実を変えることはなかった。いや、むしろ彼らの心は神様から離れていったって言ってもいいと思いますね。彼らの捧げる生贄はいよいよ儀式的なものとなっていった。それを行うことがその中心というか、神様に近づくっていうよりも、それを行う、その生贄を捧げるっていうのが儀式的なものになっていた。ですから捧げ物がやむことがなかったわけですよね。民が罪の力から解放されることはなかった。神様はその初めの契約、シナイ契約のことですが、その契約を賭けのあるものとされたって先週見ました。契約自体が賭けがあるわけじゃないですよ。でもその契約、またその立法を通して民の罪がいよいよ明らかになっただけで、そこから彼らを救うことはなかった、命を与えることはなかった。だから新しい契約を与えられたというんです。新しい契約はこの古い契約のように神様のこの立法がですね、石の板にこう書かれてですね、これを守りなさいってこうされたんではなくって、これはあなた方の心の中、人々の心の中に書かれるっていうものでした。つまりその人の外側ではなくって内側に神様が働きかけることで、神様はその神様のもとに近づく人々を罪とその力から解放する、解放しようとされたわけですよね。そしてその新しい契約の仲介者として、その神様と私たちとの間に入るお方としてご自分の御子を立てられた。彼に望みを置くすべての人が、私その人間的な自分の力ではなくって、このイエス様によって祝福を相続するためですね。イエス様を通して、イエス様によって、今日私たちはその新しい契約の仲介者であるイエス様を信じる信仰によってこの契約に入れられているわけです。契約にもうすでに入れられている、イエス様の血を受けることによって契約に入れられています。つまりこの方を通して神様は私たちの不義に憐れみをかけてくださる。私たちの罪をもはや思い出さないとおっしゃってくださる。これはイエス様によってですよ。イエス様を通してですよ。私たちがもう涙と鼻水で神様ごめんなさいごめんなさいって言ってすっきりしたら、神様ももうね、よく泣いたね、よく悔い改めたね、もういいよじゃなくって、イエス様は神の御子の血が流されたゆえに、この方を通して、私たちがこの方を信じる信仰によって、神様はもう思い出さないって言ってくださる。その罪を思い出さないって言ってください。 まあ、今言ったことは先週おさらいしたようなことですが、ではどうなんでしょう。主によってそのような新しい契約が与えられた。私たちはもはやその自分の不義、その罪で悩む必要はない。葛藤ありますよ、この世にあっては。でもそのもう主によって許されたって受け取った時に、私たちはもう一度ほじくり返してくる必要はない。許されてるわけなんです。新しい契約が、でもそれが与えられたのは、私たちをして、ああ、神様憐れみを深い方、神様の憐れみを経験して、ああ、神様憐れみ深い方だ。この方に、そのようにして感謝をし、罪を思い出さないと言ってくださるから、ああ、よかった。もう安心だ。って、いうことのため、まあ、それが主な、こう、理由だったんでしょうかね。私はそうするよって言ってくださった時に、ああ、私たちよかった。ああ、もう平安だ。ああ、もう大丈夫だ。じゃあ、さあ、どうしようか。ね、じゃあもう、ああ、でもやっぱし自分の力では、やっぱし同じところに戻ってしまうわけですけれども、そこで私たちが満足するため、そこが最終目的なんでしょうか。もう一度14節を見ます。これ眩しいですか？太陽が、日が昇ってきましたね。下ろしてください。14節。ましてキリストが傷のないご自身を、とこしえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。死んだ行いから離れさせますじゃないんですよね。離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。イエス様が傷のないご自身を、つまり全く罪、汚れのないご自身を捧げて十字架にかかってくださった、その血をもって私たちを清めてくださったのは、私たちをその死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとするため。死んだ行いとは何ですか？死んだ行い。命のない行い。命を生み出さない行いのこと。つまり、自分中心な生き方。自分中心な歩みということができますね。私の欲を欲に従う。私がこれを欲している。だからこれをする。ね、私の肉の思いを満足させる。私がこれをしたいから、じゃあこれをする。そういうふうに私を中心として、その肉の思いを満たすための行い、それが死んだ行いです。それは霊的に死んだ状態、神様を知らない、命の神様から離れた死んだ状態から出てきて、さらなる死の状態へと導き、やがては永遠の滅びへと至らせるもの。イエス様がこの新しい契約の仲介者として来られた目的は、私たちをその死んだ行いから、いや、それによって満たされたらいいんですけど、死んだ行いでは満たされないんですよね。欲ははらむだけで、で死に至るだけで、私たちはそれを満たされないから、どんどんその罪の深みにどんどん陥るわけなんですが、神様は、いやいや、それでは満たされない。そこではないよって言って、死んだ行いから離れさせて、私があなたを満たすもの、私があなたを生かすものと言って、ご自身に仕えるものとすることで、私たちが死んだ行いではなくって、生きた行い、義の歩み、命の実を結ぶものとするために、イエス様が立てられた。イエス様は来てくださった。13節のところ、もし、ヤギとお牛の血、また雌牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして、肉体を清いものにするとすればとありますね。まあ、今日は最初の9章の前半のところの幕屋についてのことはもう見ません。ので、どうぞ皆さん、ご自分で読んでください。動物の血は、それが人々にかけられることによって、彼らの肉体、つまり外側を清いものとするという、この清めの働きをしたっていうんですよね。神様はそのように定められたから、そして血が流されているからですね。だとすれば、私たちのために、御子イエス様が、神の一人子であられる方が、捧げられたこのご自身の血は、 私たちの心を清めて清くし、生ける神様に仕えるものとすることができるっていうんです。動物の血と同じ効果ではなくって、このイエス様の流された血は私たちの内側を清めてですね、私たちをこの神様に仕えるものとする。私たちがイエス様の十字架を日々信仰を持って仰ぎ見る理由はここにありますね。イエス様復活された、蘇られたから、そうなんですよ。でもこの復活はいつも言うように、イエス様の十字架のもとに行かないと復活は見えない。ただ生きてる人が元気になったって言った時に復活とは言わないわけです。まあちょっと言うかもしれないですね。なんかそういう表現としてはね。でもそれは本当の復活ではないんですよね。イエス様のもとに生きた、イエス様を愛して十字架のもとに行く人が、その真理を求めて行く人が、初めてそこでイエス様、その復活のイエス様に出会うわけですよね。復活の信仰は誰も持ってない。でもイエス様という方を見ようとするならば、そこに十字架に行きますし、十字架に行くならばそこにイエス様、蘇られたイエス様が私たちと出会ってくださる。私たちはそのイエス様の十字架を日々信仰を持って仰ぎ見る。私たちはそこで流された御子の血、イエス様が私のために流してくださったこの血によって私の罪が今日も許されている。これ抜きだったらどうしようもないですよ。私は罪悪感があって、これも許されてない、あれも許されてないって、そこに苦しむんですよ。でもイエス様によって、神様との関係において平和にされている、神様は許してくださっている、それを受け取るためですね。でもそれが十字架の意味の全てではない。私たちは御子の血を自分自身のうちに受けている。ただ注ぎかけられて、イエス様ありがとうではなくて、その血を私たちはこの心に受けています。つまり十字架で裂かれたイエス様のこの体としてのパンと、流されたこのブドウ液、ブドウ酒を生産式を通して食することで、私たちはそれ儀式ではなくて信仰によってイエス様と一つにされていることを覚えるんです。思い込むんじゃないんですよ。そのようにしなさい、イエス様と一つとなりなさい、私と一つとなりなさいとイエス様が命じられた。私たち教会が主の命じられた大切な戒めとして、洗礼と聖餐を重んじるのはそのためですね。どちらにしてもイエス様を信じる者がこの方と一つにされているということを覚えることです。この信仰に生きるため、信じたと言った時に、イエス様と一つと言った時に、私たちは古い自分、自分勝手に生きていた以前の古い自分がイエス様と一緒に暮らしてるんではない、共存してるんではないんですよね。ではなくって、その古い自分はイエス様、キリストを信じた時にこの死と共に十字架で死んだ、水の中に入って私たちは死んだ、古い自分は死んで主の命によって新しくされた、死んだんです、死んだんです。私たちはもはや、この信仰に生きる人はもはや私が生きてるんではなくって、この復活の、キリストの復活の命に預かることで、新しく神の子供として生まれた、新しくされているんです。ですから信仰者は皆キリストの命を宿すものであり、彼のうちにあって彼によって生かされるものですね。そのようにして私たちが主と一つであるならば、イエス様が生きておられるならば、イエス様どのようにして歩まれましたか？どのようにしてこの地上に来られた時に歩まれましたか？生ける神様に仕えられたんですよね。そのイエス様がうちにいるのに、いや私は神様の言うこと聞きたくない、いや私は神様に仕えるのは嫌です、私は変わりませんって言うってことは、私はイエス様信じてません、私は古い自分がまだ生きたいですって、こちらからメッセージを語ってることですよね。そのまま言ってなかったとしても、違う意味でそれを言ってることですよね。 だから私たちは信仰によって古い自分を十字架にかけて殺す必要がある。もう死んだんだって信じる必要がある。あの十字架を見た時に、ああイエス様死んでくださった感謝しますだけじゃなくって、ああこのイエス様と共に古い私は死んだんだって、そこまで覚えなければ、私たちはいつでも死んだはずなのに生きてしまう。そうすると私たちどうですか？神様に使えます？自分のお心に使えますよね。私がどうしたいか、私の願いに。そうなんですよ。だから生きてきたらダメなんです。日々ごと、もうその生きてきたらイエス様と共に死んだって、そこを信仰を持って受け取ると止める必要がある。もう一度14節を見ますね。ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。ここにイエス様が神様にご自身を捧げられたのが、常しえの御霊によってとありますね。私最初準備し始めた時にね、メッセージここはスルーしようと思ってたんです。あ、心に止まらなかった、正直ね。どういう意味かなって思って、で今でもそのこうですああですという説明はできない。でもその準備する中で、この常しえの御霊によってっていうのがとてもこう心に残った。それは生ける神の霊ですよね。神の霊、主はこの御霊によって、御霊を通して父なる神様の御心としての私たちの罪をあがなうためのこの代価としてご自分の命を捧げる、この使命、これ神様の御心ですが、この使命をこの御霊を通して全うされたということでしょう。ということは、信仰によって主と一つにされている私たちが死んだ行いから離れて生ける神様に仕えるのも、この御霊によってということができると思うんですよね。まあ復習のようなことをしてますよね。毎週語っていますから、こういうことを。でもここが本当に私たちがああそうだってなければ、私たちは御霊によって歩まないわけです。ガラテヤ書の5章でこのように書かれてあります。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。しかし御霊によって導かれるなら、あなた方は律法のもとにはいません。御霊によって導かれるなら、あなた方は律法のもとにはいない。御霊によって歩むならば、私たちは自分の欲、肉の欲を満たそうとする死んだ行いから解放されるというんです。なぜならば肉の願うことはこの御霊、神の霊と逆らう、逆らって御霊は肉に逆らうからです。そのどちらかしかないって言うんですよね。共存はないって言うんです。御霊も御霊に導かれたい、でも私も私で生きていきたい、この両方はないって言うんです。これは私たちにとって厳しい部分ですよね。自分の内側を見るならば、いやね、そうは言っても、まあ、ある程度までは一生懸命やるんだけれども、自分の時間も欲しい、自分のこういうこともやりたい、自分の願いもあるって言って、どっかこう割り切ってこうやるわけじゃないですか。でもそれって私はどんどんこのね、御言葉を聞けば聞くほど、本当にそれで信仰者って言えるのか。これ裁くって意味ではないですよ。自分自身を見た時にその使い分けている、そして見ましたね、神様の目には私たちには裸だ、見ているわけでしょう。で私たちはそういうふうに使い分けるね、計算が入ってくる、大人になるとそういう計算が入りますよね。人間的計算が入って、神様の前では綺麗に装って、あ、神様礼拝してます、でも教会を一歩離れると、あ、もう私の世界に戻ってしまう。で私はこういうことを言うと、ある程度妥協した方が皆さんには喜ばれるんではないかって思うんだけれども、でももしそういうふうに言ってみんなで滅びてしまったら、 それは本当に喜ばしいものではない。またね、裁きは大きいです。私自身がね私のためかとは思わないでください。でもそれぐらい私たちは真剣に受け止める必要があると思う。どちらかだって。御子イエス様はこの御霊によって十字架の杯を取り除けてほしい、ご自分の願いをおっしゃった、あのゲッセマネの園で。でも私の願いではなく父の御心をと言って十字架の苦しい方の道を、ご自分が苦しい方の道を進んでいかれた。そのようにして主は生ける神様に仕えられたわけですよね。御霊の違った表現として聖霊という言葉が使われますが、今日のこの8節10節ではこのように言われています。これによって聖霊は次のことを示しておられます。すなわち前の幕屋が存続している限り、誠の聖女への道はまだ明らかにされていないということです。この幕屋は当時のための比喩です。それに従って捧げ物と生贄とが捧げられますが、それらは礼拝する者の良心を完全にすることはできません。それらはただ食物と飲み物と種々の洗いに関するもので、新しい秩序の建てられる時まで課せられた体に関する規定に過ぎないからです。礼拝する者の良心を完全にすることはできない。この古い幕屋が残っている限りは、新しい誠の聖女への道は明らかにされていない。そのように言うわけですけれども、このイエス様によって私たちは、このところに近づけられてるんだけれども、それはただ私たちが自分の憐れみを受けて、罪を思い出さないと言ってくださることに満足するんじゃなくって、この方に心から使えるものとするため、使えるものとなるために、この新しい、さらに優れた、御子が、新しい契約が導き入れられました。皆さんは御言葉に聞くときに、そこでこう何が語られているかということ自体に心を止めやすいですか？ここで、あ、これはどういう意味か、あ、これはどういうことかって言ってね、そこにこういろいろ、学びが好きな方は特にそうかもしれない。で、それはとても大事なことですね。言ってることがわからないのに、自分で思い込んで、ああ、そうかって、じゃあ私こうして、ここで、ああ、後でなってね、ああ、違うかったっていうのはちょっと浅はかなので、御言葉はしっかり学ぶ必要はある。そういう意味でとても大事なこと。でも、御言葉に聞いた、御言葉を学んだ、その意味を知った、理解することと、それを行うこととは同じではないんですよ。どっかないです？それを知って、ああ、そうかって。もうそれで満足してしまう。ああ、それで何か自分がそこに生きているような気分になってしまう。じゃないんですよね。それを語られて、語られたものを分析で終わるんではなくって、そこで神様に仕えることが必要。信仰者にはこのもうイエス様の霊ですよね。イエス様は進んで神様に仕えられたこの霊を受けているわけですから、御言葉に聞くことと同じぐらい聞いたら、その御言葉に御霊に導かれて私たちは仕えていく。そのことにもっともっと心を止めていいのではないかと思うんです。皆さんいかがですか？御言葉を聞いてそれを行うっていうことにフォーカスされていますか？ローマ書、今日は長いポーションをいくつか引用しますけれども、ローマ書の1章のところ、使徒パウロがこのように語っています。神の福音のために選び分けられ、使徒として召されたキリストイエスのしもべパウロ、この福音は神がその預言者たちを通して聖書において前から約束されたもので、御子に関することです。御子は肉によればダビデの子孫として生まれ、清い御霊によれば死者の中からの復活により、滞納によって公に神の御子として示された方、私たちの主イエス・キリストです。このキリストによって私たちは恵みと使徒の務めを受けました。それは皆のためにあらゆる国の人々の中に信仰の従順をもたらすためです。パウロはここで自分のことをですね、選ばれたもの、召されたものというわけなんですが、キリストイエスのしもべと言ってますよね。要は使えるものだっていうんです。 キリストイエスに仕えるもの、この方の自分はしもべだって言ってるんです。皆さん言えますか？イエス様大好きなお友達、イエス様私の救い主っていうのは言うことはできるでしょう。でも私はこの方のしもべだって言えますか？この方に仕えるものだって言えますか？彼は自分から進んでキリストに仕えるものであると紹介するんですが、そしてそれ自分が仕えているこの方が神の御子である、誰か優れた人間じゃなくって神様の一人子だって言うんですよね。で、多分私たち同じことを聞いてると思う。今語ってるものも聞いてるもの。でもこれを聞いてあーって思う人と、あーそうって思う人と多分分かれると思うんですが、パウロはわーっていうね、その大きな感動を持って語っていることだと思うんです。神の御子なんだ。この方の私はしもべ、この方によって自分は恵みを受けている、この方によって使徒の務めを受けたっていうんです。どのような目的のためですか？それは皆のために、神の皆のために、あらゆる国の人々の中に信仰の従順をもたらすため、信仰の従順をもたらすため、この信仰を通してこの方に私たちが従順になるためですよね。この方の恵みをたくさん受けて、でもあとは知らないじゃなくって、この方のその素晴らしいことをたくさん知って、でもこの方に仕えないじゃなくって、従順なものとなるため、信仰とはそういうものだって言うんです。そして続く6節でこう言うんですね。あなた方、これは直接的にはローマの人々ですが、私たち信仰者に向けて言ってますね。あなた方もそれらの人々の中にあって、イエス・キリストによって召された人々です。この方によってあなた方は選ばれて召された人々。あなた方のうちに信仰の従順が全うされるため、イエス様に信頼し、イエス様にどこまでもついていく、そのことを通して、私たちはパーフェクトにはなれないですよ。ね、その歩みにおいてこちらあちらとボロが出てくる。でも、この方と一緒にいるから、この方と一緒に歩んでいるから、神様の前で、神様を見たときに、神様は私たちのうちにあるこの信仰を通してイエス様を見て、私たちを完全なものとしてくださる。あなたは義なるものだと言ってくださる。イエス様を通してですね。今日、神様が、裁きではなくって、御子によって私たちに憐れみをかけてくださるのは、この方に対して私たちが従順なものとなるため。いかがですか？今日あなたはイエス様に従順な方ですか？従順ですか？そのようにして私たちがイエス様に従順なものとなることによって、神様の御名があらゆる国の人々の中で崇められる。本当の従順というものは力によって強いられるところではない。聖書では神を恐れよっていうことは何度も何度も言われています。でも神を恐れよ、さもないと裁いて火で焼いてってすぐそちらには行かないんですよね。なぜ恐れるかっていうと、それは神様を知りなさいっていうことを言ってるんであって、私たちが知れるように神様は恵みを与えてくださる。でも永遠にそれは続かない。終わりの裁きが来ますよ。その時が来てしまわないうちに、神様はこの恵みによって私を知りなさい。ですから従順というものはそういう意味でこの方の愛を知る、この方を信頼するところから生まれるということができるでしょう。御子イエス様が父なる神様に従われた、従順であられたのは、まさにそのこの方の愛を知る、この方を信頼するところからですよね。神様は私たちが憐れみを受けることの素晴らしさを知ることで、進んでご自分に仕えるものとなるために、そのようにイエス様を与えてくださった。裁きではなく許しを与えてくださった。動物の血ではなくご自分の一人子の血を捧げてくださった。そのように計画し、イエス様がそのように実行してくださった理由はここにある。私たちは御子の血によって犯した罪に対する許しを受けているだけではなくって、それが許されただけではなくって、御子の命をうちに宿すことで、今受けていることによって罪の力から解放されて、生ける神様に仕えるものとされている。解放されたから仕えるっていう意味なんですが、でもそれは言い方を変えると、ここに仕えているならばここに囚われることはないって言った方がいいかもしれない。どちらかってさっき見たようにね、 もう私に罪の問題がなくなったら、それでやっと神様に仕えられるんじゃなくって、私たちはこれでいろんな戦いがあるんだけど、御霊により頼んで、あ、神様っていつもそちらに向かうときにこちらからは離れることができる。でも前に並べてどっちを従おうかなって、どっちを選ぼうかなってしてると、必ずこっちに行きます。罪の方に行きます。それが私たちにとって自然なことだからですよね。生まれながらの罪人として。でも神様はそっちじゃない、こっちだって言って御言葉を与え、聖霊を使わして私たちをご自分の方に引き寄せてくださっています。ロマ書の6章、少しここも長いんですが、どうぞゆっくり読みますので、心にしっかり留めていただけたらと思うんです。ロマ書の6章の16節のところ、あなた方はこのことを知らないのですか。あなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至るのです。どちらかですよね。神に感謝すべきことは、あなた方は元は罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの基準に心から服従し罪から解放されて義の奴隷となったのです。あなた方にある肉の弱さのために、私は人間的な言い方をしています。あなた方は以前は自分の手足を汚れと不法の奴隷として捧げて不法に進みましたが、今はその手足を義の奴隷として捧げて清潔、ホーリネスですね、清潔に進みなさい。罪の奴隷であった時は、あなた方は義については自由に振る舞っていました。その当時、今ではあなた方が恥じているそのようなものから何か良い実を得たでしょうか。それらのものの行き着くところは死です。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る実を得たのです。得ている。その行き着くところは永遠の命です。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。そしてこの永遠の命はイエス様を受け入れたそこからもう始まっている。死んでからじゃない、イエス様を宿しているここから永遠の命は始まっている。生ける誠の神に仕えるその歩みはもう始まっていますね。今年もアドベントを、この対抗節とか降臨節と言いますが、アドベントを迎えました。私たちの救い主イエス・キリストは2000前にすでにこの世に来られた。そして私たち不義なもの、罪あるものが救われるために、命を得るために、命を得てこの天の御国に、父なる神のもとに行くために必要な技の一切をあの十字架の上において成し遂げられた。もう成し遂げられたんです。イエス様の十字架でもう十分なんです。私たちが今日神様に仕えるのは、あ、イエス様、あ、ちょっと足りなかった、じゃあそこに私たちが頑張って補って、やっとそれでコンプリートされて天国ではなくって、イエス様の技で十分なんです。これを信じることで十分なんです。補う必要はない。でもなぜじゃあ私たちはこの方に使える、この方にこう奉仕の技というか私たちの技が問われるんですか。イエス様を見たらわかる。イエス様は罪のないお方ですよね。罪のないお方は、神様のご愛を知って神様を信頼している方がどのような歩みをされたか、父なる神に心から仕えた。私たちは神様に仕えなかったら何か他のものに仕えますよ。自分自身であり、物であったり、お金とかね、仕事であったり、いろんな他のものに仕え、それは奴隷っていうことです。神様は私のもとに来なさい、私に仕えるものとなりなさい、でも神様は奴隷としてこうしなさい、ね、もう私たち完璧にならないと救われないよ、もっと頑張らないと、あ、もうちょっとで惜しかったねとか、そういう方ではない。イエス様がいるから、 あなたたちに本当に必要な憐れみがかけられて、そので恵みが与えられて、折にかなった助けを私はこの御子によって与えているから、大胆に私のもとに近づきなさい、来ていいんだよ。だからそういう負の力は心配する必要がない。私たちは喜んでこの十字架の恵みを感謝して喜んで受けて、そのところから主にお仕えしたらいい。何かみんなでやってるから一緒にやらないといけない、それはおそらく日本的なものでしょうね。だからといって私はトイレ掃除は嫌ですとか、そういうのは言わないでください。こういうことは私は、ね、できるのにやらないっていうのはしもべの心ではない。でもそれだけをやってても私たちのうちには本当に喜んで使えるっていうことはないですよね。皆さん喜んで何をもって主に使えることができます？皆さん今そういうこうね、主から与えられて、この与えられたこの人生、この今の時を喜んで主に使えておられますか？みんなでやること、今言ったように大事なことはあるんですよ。でもそれが奉仕のその使えることの全てではないんですよ。枠にはまってですね、いやこうやったら目立ってしまうからとかじゃなくって、本当に主のためだったら何でもしたらいいと思うんです。ダメだったら主はダメだっておっしゃる。でもそれであなたが神の子供でなくなることはないですよね。ないんです。注意が必要な時は注意されたらいいんです。ごめんなさいって言ったらいい。でももしいい子を演じて、ね、いい子を演じて、こういうことはやってます。だから神様私を愛してくださってるでしょって、そういうことは神様は喜ばない。あなたはもっと素晴らしいことのために召されている。神様、私はあなたにね、御霊を与えたのはあなたが喜んで私の栄光を表すために何ができるんだ。これは待っていても何もならないですよ。始まらない。求めていきましょう皆さん。もし なかったらでもいいんですよ。誰か他の教会に文句言われたら私の責任にしてくださったらいい。でも神様はそうやってして、私たちが本当に暗闇なんですよ世の中は。でも私たちがこの光を受けてるから、その中でも喜んで使えていることを通して、互いに愛し合うことを通して、神様がそこに表されていきますよね。生ける神に使えるものとするためにイエス様は来てくださいました。お祈りしましょう。